経済の次のテーマは家庭、男女、親子というですね、私たちの身の回りです。これについては従来はですね、政治政策などが関与する部分ではなかったんですが、まあ100年前と比べますとね、たった100年前ですよ、100年前ってまだ昭和なんですけど、100年前と比べますと寿命が43歳、平均寿命が43歳、親子男女ともですね、それがもう100歳になんなんとしようとしている。それから男女関係も、昔は男は戦場に出る、女は家庭をやると、家電製品がない、つまり冷蔵庫とか洗濯機がないとですね、女性は別に女性が自立しようとか、なんか外で働こうと思ってもですよ、それは特別な人は別ですが、何たって買い物は1日に 2,3 回行かなきゃいけない。だって冷蔵庫がないですからね。冷蔵庫がないっつったら、もう冷蔵庫どころか冷凍庫もちろんないわけですから、どうにもなんないわけですよ。洗濯っつったらですね、たらいにこの洗濯板を乗せてゴシゴシやるわけですからね。まあそれで赤ちゃんなんかいたら、おしめなんかだって今みたいな使い捨ておしめなんてありませんからね。それはもう大変なんですよ。だからそれは男もね、戦場に出るわ、それから仕事に行けば炭鉱夫でつる足を振るったりね、畑に出れば桑を振るわけですから、それは今と全く違うんです。親子関係もそうですね。まあ学校にとにかく出しとけばいいとか、それから受験戦争なんてないし、まあ、それぞれの家庭でそれぞれに子供を育てればいいという時代なわけですよ。それが現代のようにですね、もう全く違いますね。収入も違えば、男女関係は大きく変わった、親子関係も大きく変わった、それから小家族になった、これも大きいですね。常におばあさんおじいさんの、若干手はかかるけど働き手でもあるという中間的な人がいる家庭とですね、あっさりと妻と夫、もしくは妻と夫と子供だけっていうのとはもう相当違いますからね。まあそういう中で、本当に今は特に女性が中心に、大変な思いをしているわけですよ。しかしそれは親としての両親も子供自身も、それから結婚の比率が低いですよね。離婚の率も高いし、しかも結婚の時期も遅いという中で、どうするのか。それも0歳から50歳までのことしかまだみんな頭に回ってなくて、50歳から100歳のことを頭に回ってないという状態ですので、もう大至急検討しないといかんのですよ。それでこれはもう社会制度も変えなきゃいけないし、教育も変えなきゃいけないし、それから税金の仕方、それから、まあ一番大切なのは母親の仕事、まあ母親じゃない人もそうなんですが、母親の仕事は労働なのかという、このでかい問題はまだ活字でないわけですね。それで我々はだけど世界にのうちではいいんですよ。どうしていいかっていうとですね、日本がそもそも良かったんですね。まあ、下 の, あの図はですね、実は写真と図はこの前の本当の話ですね、友達テレビの本当の話で私が示したんですが、19世紀のちょうど同じくらいの時期ですね、19世紀中盤のイギリスのロンドン の, あの女性の生活、もう本当にひどい生活なんですね。これがエンゲルスとかマルクスが嘆いた一つの庶民の生活でありですね、そこから共産主義というのが生まれたわけですね。日本は共産主義が生まれるはずは本当はないんですよ。まあ共産党の人に悪いけど、というのはですね、日本はイギリスみたいなひどい生活なかったんですよ。だからまあ日本のですね、そういう政治を考える人が冷たかったわけじゃないんですね。それは隣に示しました、その当時ほとんど同じ時期の、日本の長屋の女性の生活ですね。まあそれは大変ですよ、着物を干すにしても一回着物を解いて、それで板に張り付いて干して、それをまた、お針仕事で、服にするわけですから大変なんですけども、その状態の差っていうのをよく見てほしいんですよね。まあイギリス の, その庶民階級といったら、もう本当に仕事をする意欲も失うような状態だったわけですよ。ところがそれに対して、まあ、日本のご婦人はいかに貧乏で長屋暮らしであってもですね、人間らしい生活なんですね。 これは私が特に選んでこういうのを書いたんじゃなくて、まあ、イギリスではそういう生活がいくつも描写されております。エンゲルスなんかの直接的な描写もあります。それから日本の方もですね、イギリスから日本に来た大使ですねなんかがですね、その当時公使っつったかな、それがですね、もう日本の家庭にそのヨーロッパの文化を持ってくるのが本当に正しいだろうかと言ってるわけですね。かえって不幸になっちゃうんじゃないか、その通りになったわけですよ。もともと不幸だったヨーロッパの家庭を日本に持ち込んだんですよ。お分かりですかね。その要するに日本の文化人なんかがよくですね、ヨーロッパを真似ようと言ってるんですけど、ヨーロッパを真似ていいっていうことばかりじゃないんですよ。やっぱり家庭なんかはもう圧倒的に、それでご婦人の生活ですね、特に女性の生活は、それはもうヨーロッパの平民ですよ、貴族じゃないですよ。貴族はそれはヨーロッパの貴族はそれは良かったんですけど、それは日本の、殿様とかそういう方がの 奥方の方がずっと質素だったんですよ。ですからそういうそのごく少数の家庭ではなくて、一般的なその庶民の女性を比べたらですね、比べ物にならないんです。これは男性もそうなんですよ。実は日本の男性はですね、やっぱり仕事というものが中心にできたんですよ。自分の生きがいとしての仕事ができたんですよ。ところが、イギリスの労働つったらですね、それはもう悲惨なものなんですよ。まあ、奴隷に一歩近いんですね。まあとにかく働けと、夜は酒を飲めと、女をあてがえるからって、まあそういうレベルの話だったんですね。だからもう全然状況が違うわけですね。だからその日本が今不幸になった、日本の家庭男女親子が不幸になったのは、日本の男女家庭親子がなぜ幸福だったんだろうかということを十分考えずに、イギリスから来た講師が言ってるように、果たしてこの日本にイギリスの文化を持ってきたら人々は幸福になるんだろうか、不幸になるんじゃないかと言ってるのと同じようになってしまったっていうことなんですね。やっぱり私たちはここで本当の幸福、それから日本人には日本人のやっぱり気質がありますからね、遺伝子も共通しておりますから、まあ、それも考えてですねやる必要があるんですね。そのヒントはですね、やっぱり日本人とは現実を見る力が強いんですよ。これはある程度ごまかすこともできるっていうような、その悪い点もないじゃないんですが、まあ、基本的には、現実を見る力が強いんですね。自然を見る、それから人間というものを見るという力が強いので、日本の宗教っていうのは、自然を神とする。日本人の神っていうのは実はヨーロッパの神とは神が違うんですよ。というのはその神ということ自体が違うんですね。ヨーロッパでは人間が死んでも何でもどうしても人間と神の間には越えがたい壁があるわけですよ。全然違う。ところが日本人は死んだら神になるんですよね。神社に祀られたりします。仏様になるとも言うんですよ。だいたい亡くなった方は仏と言うんですからね、日本は。だから仏教とも全然違うんですよ。この観察力ですね、日本の観察力というのは素晴らしいんですよ。そのために宗教戦争もなかったし、穏やかな宗教を築くことができたんですね。ですから日本の観察はですね、男と女というのは一体何が違って、何が幸福なんだろうか。だから日本においてはね、女性が子宮を持ち乳房を持ってるってことをそのまま認めるんですよ。男が筋肉があって死ぬのが平気だと、女性は死ぬことができないけども男は人のために死ねる、女は家族のためには死ねますけど他人のためには死ねないんですね。そういう性格は一体どうなってるのかっていうことをよく知ってるんですよ。家庭というのは人生の基礎であると、それがどういう状態でないと幸福ってのは得られないのかってことも知ってるわけですね、日本人は。だから親子もそうですね、親子関係ってのは基本的に難しいんだと、親が子供を教育するってことは実は不可能なんだということも現実をよく見てるんですよ。こういった現実をよく見てるっていうことがですね、日本人の家庭男女親子ですね、これがもうほとんど人生の7割は占めますからね、普通の場合は。それはまあ 仕事に熱中している大実業家渋沢栄作はどうだっただろうかとかね、織田信長どうだっただろうかなんていうんじゃないんですよ。我々はそういうことじゃなくて、家庭と親子と男女で構成されて、それで私たちの8割から9割は人生が決まってしまうんですね。だから日本に戻る、これがですね、やっぱりだからつって男女の役割を固定するとか、そう考えちゃいけませんよ。それ全然違うんですよ。それは寿命が43歳から100歳になったことを基づいて、家電製品ができたことを基づいて、それからすでにもう女性がですね、働くということはどういうことかということをよく知っている。まあこれにはですね、名古屋の伊藤麻美さんっていうですね、社会保険、労働社労士ですね、の方、まあぜひ今度参政党で活動してほしいんですけども、その人が女性の現実を見て、それで女性が幸福になる働き方はどういう働き方だろうかっていうことをずっとやっておられます。非常にいいので、機会があったら伊藤麻美さんの話もですね、聞いていただきたいなと思っております。